聖書を朗読いたします。旧約聖書列王記下第6章8節から23節。アラムの王がイスラエルと戦っていた時のことである。王は家臣を集めて協議し、これこれのところに陣を張ろうと言った。しかし神の人はイスラエルの王のもとに人を遣わし、その場所を通らないように注意せよ、アラム軍がそこに下ってきていると言わせた。イスラエルの王は神の人が知らせたところに人を送った。エリシャが警告したので王はそこを警戒するようになった。これは一度や二度のことではなかった。アラムの王の心はこのことによって荒れ狂い、家臣たちを呼んで、我々の中の誰がイスラエルの王と通じているのか私に告げなさいと言った。家臣の一人が答えた。誰も通じていません、我が主君王よ。イスラエルには預言者エリシャがいて、あなたが寝室で話す言葉までイスラエルの王に知らせているのです。アラムの王は言った。行って彼がどこにいるのか見てくるのだ。私は彼を捕らえに人を送る。こうして王に、彼はドタンにいるという知らせがもたらされた。王は軍馬、戦車、それに大軍をそこに差し向けた。彼らは夜中に到着し、その町を包囲した。神の人の召使いが朝早く起きて外に出てみると、軍馬や戦車を持った軍隊が町を包囲していた。従者は言った。ああご主人よ、どうすればいいのですか。するとエリシャは、恐れてはならない、私たちと共にいる者の方が彼らと共にいる者より多いと言って主に祈り、主よ、彼の目を開いて見えるようにしてくださいと願った。主が従者の目を開かれたので、彼は火の馬と戦車がエリシャを囲んで山に満ちているのを見た。アラム軍が攻め下ってきたので、エリシャが主に祈って、この異邦の民を撃って目をくらましてくださいと言うと、主はエリシャの言葉通り彼らを撃って目をくらまされた。エリシャは彼らに、これはあなたたちの行く道ではない、これはあなたたちの求める町ではない、私についてきなさい、あなたたちの探している人のところへ私が連れて行ってあげようと言って、彼らをサマリアに連れて行った。彼らがサマリアに着くと、エリシャは、主よ、彼らの目を開いて見えるようにしてくださいと言った。主が彼らの目を開かれ、彼らは見えるようになったが、見たのは自分たちがサマリアの真ん中にいるということであった。イスラエルの王は彼らを見てエリシャに、私の父よ、私が撃ち殺しましょうかと言ったが、エリシャは答えた。撃ち殺してはならない、あなたは捕虜としたものを剣と弓で撃ち殺すのか。彼らにパンと水を与えて食事をさせ、彼らの主君のもとに行かせなさい。そこで王は彼らのために大宴会を催した。彼らは食べて飲んだ後、自分たちの主君のもとに帰っていった。アラムの部隊は二度とイスラエルの地に来なかった。新約聖書マタイによる福音書第9章27節から31節。イエスがそこからお出かけになると、二人の盲人が叫んで、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと言いながらついてきた。イエスが家に入ると、盲人たちがそばに寄ってきたので、私にできると信じるのかと言われた。二人は、はい主よと言った。そこでイエスが二人の目に触り、あなた方の信じている通りになるようにと言われると、二人は目が見えるようになった。イエスはこのことは誰にも知らせてはいけないと彼らに厳しくお命じになった。しかし二人は外へ出ると、その地方一帯にイエスのことを言い広めた。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、8月第1の主の日を迎えました。 この7月は記録的な暑さとなり、それが8月も続いていくと言われています。その中であなたが健康を支えてくださって、この礼拝に集うことができましたことを感謝いたします。どうぞこの危険な暑さの中、私たちと家族とを守ってください。特に高齢の方々、身割りを覚えている方々を守ってください。また新型コロナウイルスに感染する人もかなり多くなってきています。このウイルスからも私たちを守ってくださいますようにお願いをいたします。私たちはあなたが愛してくださっていることを自覚せず、自分の思いや願いの実現ばかりを求めており、それが叶えられずに不平不満を覚えてばかりいます。そのためにあなたをも隣人をも愛することができず、傷つけてしまうことを繰り返しています。罪深い私たちを憐れみ、お許しください。この礼拝においてあなたが恵みの御言葉を語りかけてくださり、私たちが悔い改めてあなたの方にしっかりと顔を向け、あなたと共に歩んでいくことができますように、聖霊なる神様が共にいて私たちの心を照らし、御言葉を聞き取ることができるようにしてください。またこの礼拝において聖餐に預かることができることを感謝いたします。聖餐によって私たちを主イエスキリストの十字架の死と復活による救いの恵みに預からせ、主イエスと一つにしてください。また聖餐に預かることがまだできない方々が洗礼へと導かれて、共に主イエスキリストの御体と御血とに預かっていくことができますようにお導きください。本日から夏季伝道実習新学生として竹村恭一兄弟を迎えました。この1ヶ月、この教会において共にあなたを礼拝し、さまざまな営みに参加をすることを通して、あなたによって伝道の場へと使わされていくための良い備えをすることができますように。また私たちも兄弟によって語られるあなたの御言葉によって養われ、共にあなたの恵みに預かっていくことができますように、暑さの中兄弟の健康を支えてください。また全国各地に同じように夏季伝道実習に派遣されている新学生一人一人をあなたが祝福し、良い体験を与えられて伝道者として立てられることの喜びを深められることができますように導いてください。私たちの教会員である佐藤淳新学生は最終学年を歩んでいます。あなたが使わせてくださる日に向けて良い備えをしていくことができますように。今年私たちはこの教会の創立150周年を覚えつつ歩んでいます。この8月に聖書全巻リレー通読を行います。聖書全巻をこの礼拝堂においてバトンを受け渡しつつ読み進めていく、この計画に一人でも多くの者が参加をし、その喜びにまた恵みに預かっていくことができますように、教会創立150周年を御言葉に親しむ時とし、それによって力を与えられてあなたの救いの恵みをさらに新たな方々に述べ伝えていくことができますように導いてください。今日この礼拝に初めて来られた方々、教会の教え、聖書の教えに興味や関心を持って来ている方々、またキリスト教学校からの紹介推薦によって来られた方々を、あなたが祝福のうちに迎えてくださって、御言葉を聞きあなたを礼拝しつつ歩むことの喜び幸いを味わわせてください。そして引き続いてこの礼拝に集うことができますようにお導きください。今病気で苦しんでいる方々、高齢になって弱りや衰えを覚えている方々、ハンディを抱えて生きている方々に癒しと支えと慰めと与えてください。家族の看病介護にあたっている人たちを力づけてください。また心に悲しみや不安を覚えている方々、人間関係で悩み苦しんでいる方々にあなたの慰めと支えとを与えてください。教会学校の礼拝に多くの子どもたちと保護者の方々が集っていることを感謝いたします。今月には5年ぶりに一泊の夏季学校が行われて、 十数名の子どもたちが参加する予定です。みんなが元気に良い時を過ごし、あなたをさらに身近に感じていくことができますよう導いてください。そのために奉仕をする教会学校教師たちを力づけ、その健康を守り支えてください。また全国連合長老会の中高生修養会も行われます。多くの参加者が与えられて、あなたの御言葉による養いを受け、共にあなたを礼拝する良い交わりが与えられますように。この夏に行われる若い人たちのためのプログラムの一つ一つを祝してくださって、また若者たちや子どもたちをあらゆる危険や誘惑から守ってくださいますように。今共に礼拝を守っている主の教会の一つ一つをあなたが導き、礼拝において御言葉が力強く語られて、あなたの救いの御業が前進していきますように。能登半島地震やまた大雨による被害を受けている人々のことを覚えます。悲しみと困難等を乗り越え、復興への道を歩んでいくことができますように。それらの地にある主の教会を力づけ、あなたの御言葉による慰めと支えとが、苦しみ悲しみの中にある人々に教会を通して与えられていきますように。ウクライナやパレスチナにおける戦争がなお続いており、報復が報復を呼んでさらに激しくなることが懸念されています。その中で子どもたちをも含む多くの人々が傷つき、命を奪われています。悲惨で無益な戦争をやめて、平和共存へと方向転換をすることができますよう導いてください。そして戦火に苦しんでいる人々のもとに、世界中から人道支援の手が届いていきますように。悲惨な出来事が繰り返されているこの世界の中で、私たちは無力さを感じ、絶望に陥りそうになりますが、あなたが一人子をお与えになったほどに、この世と私たちとを愛してくださっていることを信じ、希望を失うことなく祈り続けていくことができるよう導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。マタイによる福音書9章27節以下には、主イエスが二人の盲人を癒し、その目を見えるようにしたという奇跡が語られています。彼らの癒しはどのようにして実現したのでしょうか。29節には、主イエスが彼らの目に触り、あなた方の信じている通りになるようにと言われたとあります。すると彼らは見えるようになったのです。つまりこれは彼らが信じていたことがその通りに実現したという出来事でした。彼らは信仰によって癒されたのです。その信仰とはどのようなものだったんでしょうか。27節には、イエスがそこからお出かけになると、二人の盲人が叫んで、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと言いながらついてきたとあります。このそこからっていうのは、26節までのところに語られていた主イエスがある指導者の娘を生き返らせたという大きな奇跡が行われたそこからということです。その時主イエスの周りでは、死んだ娘が復活したという奇跡に驚いて興奮した多くの群衆たちが大騒ぎをしていたことでしょう。その騒ぎの中で、この二人の盲人はダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだのです。で、実はマタイはこれと同じような話を20章の終わりでも語っています。で、そこでも二人の盲人が、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください と叫んだのです。で、周りの人々が彼らを叱って黙らせようとしたが、彼らはますます大きな声で叫び続けたと語られています。彼らは多くの人々がひしめいている中で、自分たちの声を主イエスの耳に何とか届かせようとして大声で必死に叫んだのです。この九章の話もそれと同じような状況だったんでしょう。で、彼らは主イエスにダビデの子よと呼びかけました。ダビデの子っていうのは救い主という意味です。ダビデ王の子孫として神から救い主が使わされると旧約聖書に語られています。まあ、ユダヤ人ならば誰でもが救い主はダビデの子として来ると信じていたんです。彼らはイエスこそがその救い主だと信じて呼びかけ、救いを求めたのです。主イエスこそ約束されたダビデの子、救い主であると信じて、その憐れみを求めて叫びながらついてくる、まあ、そこに彼らの信仰があったということができるのかもしれません。しかし別の見方をするならば、彼らは目が見えないという苦しみの中で自分たちを救ってくれるかもしれない人に藁をもつかむ思いですがっただけだったのかもしれません。主イエスがいろんな病気を治したり、死んだ人を復活させさえしたことを聞いた彼らは、この人ならば自分たちを見えるようにしてくれるかもしれないと期待したんです。ダビデの子よという呼びかけも、彼らが主イエスこそ約束された救い主だと信じていたというよりも、ダビデの子である救い主が来れば力ある癒しの技を行ってくださり、苦しんでいる者たちを救ってくださる、まあ、そういう誰もが抱いている期待のゆえにそう呼びかけただけなのかもしれません。まあ、つまりダビデの子よという彼らの呼びかけに、どれだけ本当に主イエスに対する信仰があったのかは疑問です。なぜなら主イエスご自身もこの彼らの呼びかけに直接答えてはおられないからです。この20章の話とはそこが違っています。主イエスが彼らと向き合ったのは28節にあるように家に入ってからでした。主イエスが家に入るとこの盲人たちがそばに寄ってきたのです。で、主イエスはそこで初めて彼らに声をかけたのです。つまり主イエスは彼らの叫びに応えて立ち止まって癒しの技をなさったのではなくて、家に入ってから彼らと向き合われたのです。で、これは多くの人々が興奮して騒いでいるそういうところを避けて、家に入って落ち着いたところで彼らと向き合おうとされたということなのかもしれません。しかしマタイはこれによって、ここでの癒しの御業はダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいという彼らの叫びに応えてなされたのではなかったということを示しているのだと思います。この癒しの御業は彼らの叫び求めからではなくて、主イエスが彼らに語りかけたことから始まったんです。で、主イエスは彼らに、私にできると信じるのかと問いかけました。つまり、あなた方は私があなた方を癒すことができると信じているのか、そう彼らの信仰を問われたのです。主イエスは私たち一人一人に対してもこのように問いかけておられます。私たちが主イエスを信じる者となり、その救いに預かるのは、主イエスから この問いかけを受けることによってです。信仰者とかクリスチャンというのは、主イエスからこの問いかけを受け、それに答えた者たちなのです。主イエスに向かってダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫ぶことが信仰なのではありません。私たちはしばしばそういう叫びに似た思いを抱きます。さまざまな苦しみや悲しみに直面するとき、自分の力ではどうにもならずに途方に暮れてしまうとき、主よ憐れんでください、イエス様私を救ってくださいと願うのです。けれども主イエスキリストとの本当の出会いは、私たちがそのように願うことによって起こるのではなくて、そのように願っている私たちに主イエスご自身が向き合ってくださって、私にできると信じるのかと問いかけてこられるところで、そして私たちがその問いに答えていくことの中でこそ起こるのです。主イエスに憐れんでください、助けてくださいと願うことと、主イエスにそれができると信じるのは別のことです。論理的には信じているから願うのであって、できないと思ったら願いはしないということになるのかもしれません。しかしそれは違うと思います。私たちは苦しみの中から神に、あるいは主イエスに助けを求めて叫びます。しかしいざ主イエスから私にできると信じるのかと問われたらば、ぐっと言葉に詰まってしまうのではないでしょうか。そう問われて、いや信じてますよ、信じてるからこそお願いしてるんですと答えるのは、それは苦し紛れの言い訳だと思います。お前は私が救い主であることを本当に信じているのかと主イエスに問われるとき、私たちは絶句せざるを得ないのではないでしょうか。この私にできると信じるのかという主イエスの問いは、とても重い、また厳しい問いだと言わなければなりません。でこの二人の盲人は、主イエスのこの問いに対して、はい、主よと答えました。これは驚くべきことだと思います。お前たちは私がお前たちの目を開くことができると本当に信じているのかと問われて、はい、主よ、あなたが私たちの目を開き、見えるようにしてくださることがおできになると、私たちは信じていますと答えたのです。そこに彼らの素晴らしい信仰がある。この信仰を受けて主イエスは、あなた方の信じている通りになるようにと言ってくださり、癒しの御業を行ってくださったのだ。このような信仰によって彼らは救われたのだ。いうことができるのかもしれません。けれどもそこでもう少し考えてみたいことがあります。彼らははい主よと答えました、それは言葉を補って理解すれば、先ほど申しましたような、驚くべき信仰の表明となります。しかし彼らが実際に語ったのは、はいと主よというたった2つの単語です。原文の言葉を紹介するならば、ない、キュリエです。ないというのがはい、キュリエが主よです。日本語のはいにも似た、ほんの短いないという言葉で、彼らは主イエスの問いに答えたのです。で、彼らはこのはいをどんな思いで、どんな口調で語ったんでしょうか。確信を持って元気に大きな声ではいと答えたんでしょうか。そうではないのではないだろうか。むしろ彼らははいという一言しか言えなかったのではないでしょうか。はい 私たちはあなたが目を開いて見えるようにしてくださる力を持っておられることを信じていますなどと流暢に言うことはできず、ただはい主よというのが精一杯だったのではないでしょうか。私にできると信じるのかと主イエスに問われた彼らは、実は私たちと同じように言葉に詰まり絶句したのではないでしょうか。でその中でようやくはいとだけ答えることができた。でそれは彼らが立派な信仰を持っていたということではなくて、主イエスご自身が彼らからこのはいを引き出してくださったということなのではないでしょうか。つまり私にできると信じるのかというこの主イエスの問いは、彼らがどれくらい本当に信じているのかをテストして、彼らの信仰に点数をつけて合格点を取れなければ落第にするというような厳しい問いなのではなくて、むしろ主イエスはこのように問うことによって彼らと向き合い、彼らのはいという一言を引き出そうとしておられるのだと思うのです。彼らもそして私たちも主イエスの問いかけの前では言葉を失わずにはおれないものです。私にできると信じるのかという主イエスの問いかけは、そのように私たちの信仰の不確かさを明らかにします。しかしそれと同時に、この問いかけによって主イエスは彼らから、そして私たちからもはいという答えを引き出してくださるのです。主よという言葉がその後に続いていることが、そこで大きな意味を持っています。彼らが、そして私たちがこの問いにはいと答えることができるのは、主イエスに主よと呼びかけることの中でなのです。つまり私たちをご自分のもとに呼んでくださっているその主イエスキリストを主と呼んで、その恵みと導きとに身を委ねるということの中でこそ、私たちははいということができるのです。そして主イエスはこのはい主よを受け止めて、それを私たちの信仰と呼んでくださって、そこから恵みの御業を繰り広げていってくださるのです。主イエスがあなた方の信じている通りになるようにとおっしゃって彼らの目を開いてくださったことは、そういうことを示しています。彼らが主イエスの恵みと導きとに支えられてようやく発したはいという答えを、主イエスご自身が彼らから引き出してくださったそのはいという言葉を受け止めて、主イエスはあなた方は私があなた方の目を開くことができると信じている、あなた方は私を信じているものだ、そのあなた方の信じている通りになるようにと言って彼らの目を開いてくださったのです。ですからこのあなた方の信じている通りになるようにという御言葉は、彼らの信仰には現実を変える力があるとか、本当に信じればそのことは実現するんだというようなことを言っているのではありません。この言葉は信仰の持つ力を語っているのではなくて、私たちの本当は信仰などとは呼べないような思いを受け止めて、それを信仰と呼んでくださって、それに基づいて救いの御業を行ってくださる主イエスの恵みを語っているのです。先週読んだ22節においても、主イエスの服の房にでも触れれば病気を癒してもらえると思って後ろからそっと触れた女性に対して、主イエスがあなたの信仰があなたを救ったとおっしゃって 病気を癒してくださったことが語られていました。でこれも彼女の強い信仰が救いをもたらしたということではなくて、彼女が主イエスによる救いを藁をもつかむような思いで求めた、その思いを主イエスが彼女の信仰として受け止めてくださって、救いの御業を行ってくださったということでした。主イエスによる救いは人間の信仰の力によってではなくて、主イエスの恵みの御心によって実現するのです。本日の箇所の出来事もそのことを示しているのです。で、この二人の盲人はこのようにして目を開かれ、主イエスによる救いに預かりました。で、私たちが主イエスによる救いに預かることにおいても、これと同じことが起こっているのです。救われるとは、目を開かれることです。それは肉体の目の視力が回復することではありません。肉体の目は見えていても、それだけでは私たちは本当のことが見えてはいないのです。神によって目を開かれることによってこそ、本当のことを見ることができるようになるのです。本日共に読まれた旧約聖書の箇所である列王記下第6章の8節以下には、そのことが印象的に語られています。これは預言者エリシャの物語です。エリシャとその従者、召使いのいた町があるとき、敵であるアラムの大軍に包囲されてしまいました。その軍勢を見て、エリシャの従者は慌てふためいて、ああ、ご主人よ、どうすればいいのですかと言ったのです。しかしエリシャが、主よ、彼の目を開いて見えるようにしてくださいと祈ると、従者の目は開かれました。すると火の車と戦車、つまり主なる神の軍勢がエリシャを囲んで守っているのが見えたのです。で、さらにエリシャは今度は敵の軍勢の目をくらましてくださいと祈りました。すると敵たちはエリシャを見ていても気づかずに、でむしろエリシャに導かれてイスラエルの本拠地サマリアにまで連れてこられてしまいました。そこでエリシャがもう一度、主よ、彼らの目を開いて見えるようにしてくださいと祈ると、彼らは自分たちがイスラエルの陣営の真っ只中に導かれてきたということに気づいたのです。このエリシャの従者の肉の目は見えていました。しかしその肉の目に見えていたのは、敵の大軍に包囲されていて、もう滅ぼされるしかないという現実でした。この目に見える現実によって彼は慌てふためき絶望に陥ったのです。しかし神が彼の目を開いてくださったことによって、彼は本当のことを見ることができました。本当のこととは、火の車と戦車とが彼らを囲んで守っているということです。つまり神が共にいてくださり、人間を超えた強い力を持って守り導いてくださっているということです。肉の目が開いているだけではこの本当のことを見ることができません。神によって目を開かれることによって初めてこの本当のことを、つまり神が共にいてくださり守り導いてくださっているということを、まあ、要するに神が自分を愛してくださっているということを見つめることができるのです。このように神によって信仰の目を開かれること、それこそが神の救いに預かることなのです。エリシャたちを包囲していたアラムの軍勢も肉の目は見えていましたが、彼らは逆に神によって目を閉ざされてしまったために本当のことを見ることができなくなりました。自分たちの前に現れた人がエリシャであることが分からず、敵の陣営へと導かれていっても気づかなかったのです。このように肉の目は開いていても、 神が目を開いてくださらなければ本当のことを見ることはできないのです。神による救いとは、神が目を開いてくださって、神が共にいてくださり守り支えてくださっていること、神が自分を愛してくださっているという、その本当のことが見えるようになることです。この二人の盲人はただ目が見えるようになったのではなくて、主イエスによってそういう救いを与えられたのです。で、主イエスは私たちにもそれと同じ救いを与えてくださろうとしておられるのです。で、彼らが目を開かれてこの救いに預かることができたのは、主イエスが私にできると信じるのかと問いかけてくださったことによってでした。その問いに対して、はい主よと答えたことによって、彼らはその救いに預かったのです。で、彼らがそのように答えることができたのは、先ほども申しましたように、彼らが強い立派な信仰を持っていたからではありません。私にできると信じるのかと問われたらば、言葉を失ってしまう。それは彼らも私たちと同じでした。にもかかわらず彼らは、はい主よと答えることができた。主イエスがその答えを彼らから引き出してくださったのです。同じように主イエスは私たちからもこの答えを引き出してくださいます。そのために主イエスは人間となってくださり、十字架にかかって死んでくださったのです。私たちが主イエスにはい信じますと答えることがなかなかできないのは、私たちが神を無視していて自分が主人となって生きているからです。普段神と共に生きておらず、自分の思いに従って生きているのに、何か苦しいことや辛いことがあると助けてください、救ってくださいと願う、そんな私たちは主イエスからあなたは私を信じているのかと問われたらば、口ごもらざるを得ません。主イエスによる救いを固く信じ信頼をしているなどとはとても言えないのです。しかし主イエスはそのような私たちのために、その私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださいました。ご自分の命を犠牲にして神を無視して生きている私たちの罪を許してくださったのです。つまり罪と弱さとに満ちている私たちのことを心から愛してくださっているのです。その主イエスがあなたは私を信じるかと問いかけてくださっています。この主イエスに導かれて私たちは、はい主よ私はあなたを信じますと答えるのです。そして主イエスはその答えをあなたの信仰と呼んでくださって、そこから豊かな恵みの御業を繰り広げていってくださるのです。私たちの目を開いて、神が私たちを愛してくださっており、主イエスが常に共にいて守り導いてくださっているという、その本当のことを見させてくださって、それによって私たちを新しく生かしていってくださるのです。これから私たちは聖餐に預かります。この聖餐も肉の目には一かけらと小さなパンとほんのわずかなブドウ液でしかありません。しかし信仰の目を開かれることによって、私たちはここに私たちのために肉を裂き血を流してくださった主イエスの愛を見つめ、それを味わうことができます。そしてその主イエスの愛に支えられて生きていくものとされるのです。で、私たちをこの救いに預からせるために、主イエスはあなたは私を信じるかと問いかけて、私たちからはい主よという答えを引き出そうとしておられるのです。主イエスの導きによって、この問いかけにはい 主よと答える、それが洗礼を受けるっていうことです。洗礼を受けた者は主イエスが招いてくださる喜びの食卓である聖餐に預かり、主イエスの愛を見つめまた味わいながら生きていくのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、この礼拝へと招いてくださり、あなたの恵みの御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。私たちは肉の目が開いていても本当のことが見えてはいないものです。あなたが目を開いてくださることによって初めて、あなたが私たちのことを一人子イエス・キリストの命を与えてくださるほどに愛してくださっていることを知ることができます。その私たちの目を開いて本当のことを知らせてくださるために、あなたは私たちに語りかけてくださり、あなたは私を信じるかと問いかけてくださっています。その問いは招きに満ちており、私たちのために救いを与えてくださろうとしているあなたの恵みに満ちています。その恵みに支えられて、私たちは本当に拙い弱い貧しい信仰ですけれども、はい主よ、私はあなたを信じますとお答えします。それに応えて、あなたの信じた通りになるようにとあなたは言ってくださって、信仰による救いを豊かに与えていってくださいます。どうぞこの信仰によって与えられるあなたの救いの恵みに預かっていくことができますように、あなたの問いかけにはい主よと答えていくことができますように、そのようにして洗礼を受けて聖餐に預かり、あなたの恵みの中であなたと共に歩んでいくことができるように、私たち一人一人を導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。